商医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の24回目、非小細胞肺がんの診断・手術と題して、国立がん研究センター中央病院呼吸器外科医長吉田幸弘さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は非小細胞肺がんの診断あるいは手術ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これこういったものの呼吸器外科の手術、最近はどんな状況なんでしょうか。
そうですね、日本の、学術調査というのが行われていまして、2021年、ちょうどコロナ禍ではあったんですけれども、呼吸器外科の手術総数っていうのが全体で8万8000件ありました。その中で原発性肺がんの手術症例っていうのが約4万6000件で、約半数が肺がんの手術であったって、そういった結果なんですね。コロナの影響で多少件数が減った影響はあったんですが、経年的には手術件数はどんどん増加しているって、そういった状況になっています。
はい。で、この肺がんの手術を考える上で、まずは病気とか進行度っていうのがあるんですね。
そうですね、ちょうど今年の1月から TNM の第9版が発行されていますが、大きく1期、2期、3期、4期っていうふうに分かれています。4期は全身に転移しているので薬物治療の適用になりますが、手術は1期から3A期の一部までが適用というふうに考えられています。
はい。ということで、手術をやっていく場合に、これ手術の術式というのは、この切除量が一つはファクターになるわけですか。
そうですね、外科の技術的な適用で言いますと、例えば肺全摘、片肺右左、全部取ってしまうと、大きな手術から、標準的には肺葉切除、右の肺は上葉中葉下葉と3つあって、左は上下2つあるので、その5つのうちの1つの肺葉を取る、これが標準的な手術になります。あるいは区域切除、部分切除といった形で、肺の切除量を大きく取る、あるいは小さく取るといった観点から術式が区分されています。
それからその手術をするために、開胸する手術と、もうちょっと低侵襲のものが今あるということですか。
そうですね、肺は肋骨の内側に覆われていますので、肋骨の隙間から肺を取り出す必要があるんですけれども、従来は肋骨を切ったりとか筋肉を切って、大きく、傷を広げて開胸手術という形で行われていたんですが、近年は胸腔鏡を用いた手術であったりとか、ロボット支援下手術、あるいは単孔式といって、数センチの一箇所の傷から道具を出し入れして、肺の切除を行うと、そのような、術式が開発されていて、実際には施設であったりとか、術者の技量によって、使い分けられている、でそういった現状があると思います。
今実際、先生の施設ではこの辺のパーセントはどんな感じになってるんですか。
がんセンターは比較的保守的な術式を行っていて、胸腔鏡を併用しながら、一方で小さな開胸を置いてハイブリッドバッツ、小開胸プラス胸腔鏡を併用する術式で、これは安全性と根治性を両立させるといった概念で手術を行っています。
はい。ただこれ、全体的に見ると、この手術の状況って今どうなってるんですか。
そうですね。まあ、安全性、根治性を担保しつつ、低侵襲化っていうところは皆さん、こう、目標にされていまして、まあ、特に胸腔鏡やロボット支援化といったものが、そのような形で役割が多くなってきて、だんだん増えてきているのかなと思います。
まあ、そういう縮小手術になっても、成績としてはしっかり良くなってるということですか？
そうですね。もちろん、ただ、患者さんの、例えば、病状であったりとか、状況によって使い分けるっていう、まあそういった一つの術式にこだわらないっていうところももちろんあると思いますので、そこは患者さんと担当医の、まあよくお話っていうのが重要になるかなと思います。
はい。この、そういった縮小手術、小さい手術が多くなってきているということで、この最近は小さい肺がんについてのアプローチが少し変わってきているんですか？
そうですね。従来肺がんに対する術式といいますのは、肺葉切除であったんですけれども、まあ、2センチ以下の小型の肺がんについては、まあ、区域切除の優越性が、まあ、日本の臨床試験で示されるといった結果があって、特に術式については今いろんな検討がされているという現状があります。
これ日本で行われて、まあ、こういうことが分かってきたということで、これは、まあ、日本の非常に大きなこうメリットになるということですね。
そうですね。まあ、日本では従来より CT で発見される、まあ、肺がんの割合が多かったといったこともあって、まあ、小型の肺がんが多く見つかっていて、まあ、その中で、まあ、世界に先駆けて日本の臨床試験の結果が出てきていて、実際にそのこの結果が、まあ、かなりインパクトを持って、まあ、欧米で受け入れられているかなと思うんですね。
この小さい手術というのは従来の手術と技術的にはどうなんですか？
そうですね。まあ、区域切除といった場合には従来も細かい血管であったりとか、まあ、繊細な操作をまあ必要とするという観点から、手術時間が長くなったりとか、出血量が増えたりとか、あるいは肺の切除を行う上では、エアリークと言いまして、肺の切離面からの空気漏れが起こるといった合併症があるんですけれども、区域切除ではそういった肺漏、空気漏れの頻度がやや多いといった、まあ、報告もあって、区域切除はやや技術的に難しい術式というふうに受け入れられている場合が多いかなと思います。
ただそれが、まあ、日本のいろいろな先生の試みで非常にうまくいくようになってきているということですか？
そうですね。まあ、この10年区域切除の術式については、まあ、日本の呼吸器科医が、まあ、だいぶ努力したこともあって、術式としての、まあ、精度はかなり高くなっているかなと思います。まあ、一方、施設によっては、まあ、肺葉切除を重視している施設もあるので、区域切除が行われる割合っていうのは、施設ごとによってもだいぶばらつきがあるのが現状かなと思います。
まあ、それらを比較して、長期の観察を行った上で、まあ、そちらの方が良いという結果になったわけですね。
そうですね。日本の臨床試験の結果、実は5年生存率っていう割合で見てみますと、区域切除群が 94.3%、 一方従来の肺葉切除群の5年生存率は 91.1% であった。いずれの群も、まあ、9割を超える非常に良好な成績であったんですけれども、区域切除群の方が5年生存率が高い結果であったと、そういった結果だったんですね。これは従来我々は肺がんの手術っていうのは大きく取った方が治りやすいんだというふうに考えていたので、逆に小さく取る区域切除の方が生存率が良かったという結果は非常に驚きを持って受け入れられたと思います。
なるほど。大きく取った方ががんがしっかり取れてるだろうということだったわけですね。
そうですね。
で、そこは大丈夫だったんですか？
実際には区域切除群、予後が良かったという結果だったんですが、その原因を見てみますと、いわゆる肺がんに対しての、まあ、死亡よりも多病死ですね、肺がんが治っているんですが別の原因でお亡くなりになるといった方から実は区域切除群では少なく肺葉切除群では多いという結果だったんですね。
なるほど、そういうことですね。それから日本で CT が大変よく使えるということで、まあ、小さい病変が、あるいは早期の病変が見つかるという特徴があるんですか？
そうですね。本当に偶然お腹が痛いとかですね、肩が痛いということで CT を取ってみたら、レントゲンでは見えないような淡いすりガラス状結節と言われるもやっとした淡い病変が見つかることが近年非常に増えていまして、特に、まあ、女性でタバコを吸わないような方に多く見つかる。まあ、本当に偶然見つかるものだから患者さんも非常にびっくりして、ということが、まあ、多く見つかるようになっています。
それを、まあ、手術で取ってしまうか、見ていくかということですか？
そうですね。まあ、従来、早期発見が、癌の治療にとっては非常に重要であるといった考え方もあったんですけれども、非常に小さく見つかるものに対しては、 逆に手術介入あるいは治療介入が不要で慎重に経過を見ていくので十分だろうと、うん、そういった概念が出てきています、
うん、
実際に日本の臨床試験では、まあ、10年かけて、まあ、そういった経過観察の有効性について評価していくとそういった前向きの観察研究も現在行っています。
はい、ただいままで、まあ、手術中心でしたけれどもこの肺がんの治療というのは今は5本の柱があるんですか。
そうですね、うん、まあ、従来は3つの柱と言いますと、うん、手術、放射線治療、抗がん剤、これが大きな柱であるというふうに言われていましたが、まあ、近年薬物治療が非常に進歩していますのでいわゆる殺細胞性の抗がん薬であったりとか、うん、あるいは遺伝子変異に応じた分子標的治療薬あるいは免疫チェックポイント阻害薬といった、まあ、ノーベル賞を受賞した非常に有効ながん治療薬が開発されていて、うん、まあ、肺がんの治療選択は非常に増えてきています。
うん、はい、そしてさらに4期そういった患者さんでもかなり効果が見られてきているということですかね。
そうですね、お薬を使って非常に長期にわたって病状がコントロールされている患者さんを、まあ、目にする機会が多くて逆にある一箇所だけが大きくなってくるそこだけを何とかしてほしいということで逆に4期の患者さんが外科に紹介されるそういったことが、まあ、頻繁ではないんですけれども、うん、やはりしばしば起こるようになってきていて、まあ、4期の患者さんを手術するってことはなかなか私が研修医であった20年前には全く想像できなかったんですが、うん、そのような時代になってきています。
うん、はい、日本の強みで、まあ、CT が非常にうまく使えるということでこれが、まあ、肺がんの診療に非常に大きなインパクトがあるということでしょうかね。
そうですね、まあ、米国などでは CT 検診といったことが推奨されていますが日本では CT が非常に日常臨床に普及してしまっているので、うん、本当に偶発的に見つかる肺がんが増えてきているあるいは肺がんではない小さな結節がたくさん見つかってきているという現状もあるので、うん、まあ、そのマネジメント非常に複雑でなってるかなと思います。
うん、はい、やはり日本の強みを生かして、まあ、先生のような方が、まあ、リードしていくということなんでしょうね。
まあ、日本人非常に細かな系統が非常に好きで画像診断であったりとか病理診断であったりとか、まあ、そういったところが非常にこう詳細に検討された結果今の結果が出てきているのでやはりそういったところは日本人のこう強みなのかなと思っていて、うん、まあ、世界に先駆けていろんなデータを出している領域かなと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の24回目、非小細胞肺がんの診断・手術と題して国立がん研究センター中央病院呼吸器外科医長吉田幸弘さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。